桜川マキシム。
はいどうもジャスです。
はいどうも、最近赤いメガネを買ったリッカです。
お、赤いメガネ。
これが赤いんですよ。
でしょうね。
赤いと世の中は真っ赤に見えちゃいますからね。あいつもこいつも赤だってなっちゃいますからね。
もしくはあの鼻のところに当たる部分が赤ですとか言われたら知るかって思いますから。
細かいこだわりが。大体あそこ透明ですよね。
そうですね。あっこで、変な色つけるとね、汚なってんのすぐわかるでしょ。
あ、なるほど。
ね、あの、メガネかけない人にはわからないと思いますけど、あっこすぐ汚くなるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、昔のメガネなんか、あっこに緑章ついたりしてましたからね。
ああ、そうですね。あの、金属のところがですね。ね、
そうそうそうそう。
ありました、ありました。そんな、使い込んだ愛着のあるメガネを、未だに使っているのかいないのか、ジャスさん使ってるんですか？
僕はね、今ね、いろんな理由でね、メガネがこの間ぶっ壊れたせいでね、10年ものぐらいのメガネを今使い続けてますよ。
あれですか、ガンジーが助走をつけてパンチするレベルの喧嘩をしたんですか？
おおむね間違ってはおりません。
じゃあ、詳しくは聞かないことにして。
はい、あの、その辺の話はね、あの、ヒロシさんとのね、収録の中で語られていますので。
なるほど、なるほど。
はい、はい、はい、はい。
楽しみですね。どんなトラブルがあったのか。
どんなトラブル、おおむねね、僕が起こしそうなトラブルでね、どつき合いに発展したっていうのがね、皆さんが想像するとおおむね間違ってない気がします。
ということは、あの乗り物がひょっとしたら関係しているのかって。
どの乗り物から？
多分、タイヤがあるか、
うん、
タイヤというかその車輪がついてるか、あるいは羽がついているか、
うん、
多分、このどちらかに集約することができますね。
Gアーマーの可能性がありますね、それね。
ああ、あの、昔777円ぐらいで、プラモデルが売っていたことで、僕の記憶に強く残ってる G アーマーですね。そして、1円足りなくて買えなかったっていう。うん、おもちゃ屋さんの悲しい思い出が。
1円ぐらい家帰ったらくれませんか？
家に帰ればいいんですけどもね、うん、その場で負けてくれればいいのにって、本当に大人は理不尽なもんだって思ったんですけども、大人になったら大人の気持ちがよくわかる。
資本主義の恐ろしさを身に染みたわけですね。
そうなんですよね。その辺に怒ってないかなとか、あとあの、今だったらね、コンビニにあるじゃないですか。
あ、はい、はい、はい。
それが足りない時にお伝えくださいみたいな、あの謎の箱が。
あれ持ち出したら怒られるでしょ。
いや、それは募金箱で、
うんうん、
スーパーとかでそういう。
いやいや、わかりますよ。
他の店でね、その、スーパーに僕が1円取りに行ったら怒られるって話ですよね。
おもちゃ屋にはないでしょ、だって。
おもちゃ屋にはないでしょうね。
ああ。
ニッチなジャンルが今、見えちゃいましたね。はい、おもちゃ屋には足りないもの何か、自由に使っていい小銭入れ、
うん、もう今でもおもちゃ屋がないですけどね。
ね、どんどんね減っちゃいますよね。
うん、
トイザラスとかないでしょうね。
ね、イオンとかね、
ないですね。
ね、
イオンですらなくなりますからね。
そうなんですよ。イオンですら撤退して何もなくなったりするんですから。
という今日はお話なんですけども、イオンのお話ですか、はい、それとも民主党の話ですか。
あの、堀の深いシャクレの金持ちのおっさんの話は別にするつもりはないんですけど。
日本で、まあ日本でしかやらないですけども、怪物くんを取るとしたらあのとこしかいないと。あの兄弟しかいないと。
兄弟で出すんですか。片方テレビに出る仕事ですらないですよ。まあ結局チェホンマンでやりましたけども。
ありましたね、
はい。あれもひどい話でしたが。
あれ、やらないんですか？
はい。
男と男のデートムービーで。
あー、どうなんでしょうね。もともと怪物くんに思い入れもあんまりないですからね。あの、別に、アセビはね、
はい、
ひどい映画を取り上げるコーナーではないんです。
でも、映画を取り上げる番組って大体そういう期待されますよね。
まあね、されるんですけど、やっぱね、アコはね、ちゃんとやりたいんですよ。一応は。
じゃあ、アセビは、取り立てて褒めるところもなければ、取り立ててけなすようなところもない、そんな微妙な線の映画ばっかりを見たらいいんじゃないですか。
いやいや、褒める映画見ましょうよ。なんだかんだね、片方が思い入れないと跳ねへんなってちょっと思ってたりするんですよ。
本当にどうでもいい映画ってありますからね。
そうなんですよ。どうでもいいのに二人とも割と愛せてしまったみたいなこと少ないですからね。
ないですけども、それを模型にするとちょっとやったって気分になるじゃないですか。見てみたらとかも思うし。
そうなんです。結局ね、あれですよ、ダライラマの映画とかね。
うんうん、
意外と跳ねましたからね。
そうでしたね。
ま
あ、ちゃんと作った映画見りゃ意外と面白いっていうのはあるんですけどね。
そうですね。じゃあ怪物くんダメですね。
ちゃんと作ってないんですか？
ちゃんと作ってないですね、あれって。見なくてもわかりますね。
と思ってるけども、意外と見たら、思った以上のダメさに大盛り上がりなんていう可能性も。
うん、なんかね、精神を病みそうでね。
はいはい。 さすが怪奇な映画ですね。
そうですね。
怪物かー、なんていうかオカルト感ありますよね。
あ、無理やり繋げましたね。
流れるように繋いだつもりだったのに、無理やり呼ばわりが。
N1 でございましてね。
はいはいはい。N1
今回は。
どんなコーナーでしたっけ
?N1 は、なんか勧められた、ポッドキャストを聞いて、
はいはい。
感想を言うっていう。
あれなんか、ポッドキャスト界を進行するみたいな、そんなお題目がなかったんでしたっけ
お念仏があるわけですよ。
ええ。
はい。一応ね、うわ、ええやん、この番組ってなったら、金銭を送りつけようと言って、育成層っていう感じですね。
今までに、
うん。
金銭を送ったことっていうのは、
うん、2回ほどございますよ。
2回か。
2回ですわ。うちのね、1回はね、
はい。
辞退されたのでね。
ええー。
はい。結局、送り切れたのは1回ですけどね。
なるほど。そんな汚れたお金はいただけませんよと。うん、
いや、でもなかなかね、それはそれで難しいなというところでもあるんですけど。
はいはいはい。
はい。でもね、あれなんですよ。
うん。
ベアアタック怪奇ラジオはね。
はいはい。
送るレベルやなと思ってるんです。
ええー。
うん。送るレベルやと思ってるんですけど。
はい。
方々二人とも言ったら、文芸というか、
うん。
文化的な部分でのお仕事をされてる方じゃないですか。
そうですね。
うん。なんかちょっと僕がちょっと時間できたら、ちゃんと対価として支払いたいなと思って。
作品を買うってことですか?
うん。
じゃあ、促進物に恋する BL とかを買うってことですね。
そういうことですね。
なるほど、なるほど。
なんかそういう形でね。
うんうん。
なんか応援させてもらう方がいいのかなって思って。
でもそれはそれとして、現金あげますよっていうと嬉しいじゃないですか。
うん、まあまあそうですね。じゃあそうします。
はい。
というぐらいの。
最近が送りつけられるかもしれませんよ。
まあまあそんな N1 をね。
はいはいはい。
今回もやるわけですけども。ね、他選をいただいたんです。
はい。
木村優さんから。
はいはいはい。
はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。今回 N1 で取り上げてもらいたいラジオが出てきましたのでメールをさせていただきました。
うん。
ラジオの名前は東京ポッドキャスト。
なるほど。
現代魔術師と魔女のお二方が様々なテーマについてオカルト視点で語るラジオです。
うん、うん。
一見するとうさんくさいと思われるかもしれませんが、物事に対する姿勢がかなり真面目です。
うん。
私自身はオカルトに対し、うさんくさいイメージから特に関心はありませんでしたが、このラジオを聞くようになってからオカルト的な視点で考えてみるのも面白いかなと思うようになりました。
うんうん、
その一方で神や宗教という言葉に対して敏感に反応されるジャスさんの意見も聞いてみたいかなと思い推薦させていただきました。
うん、
よろしくお願いいたしますと。
なるほど、いい玉ですね。
そうですね。で、推薦回は61回から63回。その3回分っていうのは続きもんで、映画トランセンデンスとハーを見て語るシンギュラリティ前中後編ですと。
うん、
いうことでいただきました。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
うん、
なんていうか、アーバン感のするタイトルのポッドキャストですね。
ていうか、どっかで聞いたようだね。
うん。東京ポッドキャストっていうのは、
うん、
昔、BS アットモテモテラジ袋の中の人が、
うん、
そういうタイトルのポッドキャストをやってたこともあるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。
ほうほうほうほう。なるほど。ていうか、まあまあ、今現行であるね。
はい。
まあ、芸人の方がやっておられて、
うんうん、
なんか聞いてたら、どっかで放送もやっている、
うんうん、
某番組とほぼ名前が一緒やなと思って。
許可するとかしないとかしやつですね。
そうですね。うん。なんかそれとごっちゃなりそうな。
東京は、
うん。
なんとですね、多分、誰もが思い浮かぶワードなのかもしれないんですけども、
うん。
僕の iTunes に東京なんとかっていうのがですね、
ほうほうほう。
東京アットラジ袋、まあ、これ終わってますけども、
うん。
東京ゲーム事変、
うん。
これ 3D っていう後番組に変わってるんですけども、
まあ実質終わっている。
そうですね。で、うん、東京ミーハー、
うん。
と、そうですね。そんなあたりがありますね。
なるほど、なるほど。
あと、東京ラジオっていうのもありますね。これどんな番組だろう。
登録してて思い出せないっていうのもなかなかね。
あ、これがさっき言ったやつですね。
あ、なるほど。
東京ラジオでしたね。
東京ラジオですか。
はいはいはい。
なるほど、なるほど。まあ、桜川は被らなさそうなんでいいですが。
まあ、地名ラジオということでは。
そうですね。
多少のご縁もあるかと思いますけども、多少のご縁が。
多少のご縁。
あるかと思いますけども。
メールにはそこも触れていただいてるんですけどね。
はい。
はい。誰が弟子になったやなんじゃとか。
うん、うん。
うん、そういう話はね。
なるほど。
魔女の人の弟子になったやなんやっていう話はね。
まあ、魔女といえばね、弟子を取るもんですからね。
ね。なんですけどね。僕今回ちょっと困っててね。
はいはい。
まあまああれですよ。関西に住んでおられない方。
うん。
も含めてなんですけども。
はいはい。
声に出して。
うん。
僕が今から言うことに対して、そらあかんわって言うてもらう必要があるなって思って。
なるほど。どんなことをおっしゃるんですか？
まあ、最初に言っていただく部分は、このメールにも書いていただいてましたけども。
はいはい。
やっておられる二人が、現代魔術師と魔女のお二方ですと。
うんうんうん。
いうところ。
変わった職業ですね。
ね。まあまあ、まあそこもそうなんですけど。
うん。
一番重要なところがですね、このご推薦いただいた61回から63回。
うんうんうん。
だけ聞くのもなと思って。
うん。
で、その前の回から聞いたんですよ。
60回。
はい。その前の回がね、
うん、
スタートレックの話してたんです。
そうですね。入門ですね。
今あれですよ。皆さん、言うところですよ。そらあかんわ。
もっと前の方で、
うん、
スタートレック、ネクストジェネレーションか、
うん、
じゃないかな。リブート版の方ですね。
あれでしょ、シャーロック・ホームズやってた人出てるやつでしょ。
そうですね。
うん。
話とかもしてますね。
うん。それの、まあ、続き的なとこなんですけどね。
そっか。
はい。もうね、
うんうん、
だいぶダメでしたね。
スタートレックの話なんで、どんな話をするのか興味津々じゃないですか。人気シリーズの。
人気シリーズの。ね。
うん。
いや、そのスタートレックの話をね、されるときに、
はいはい。
スタートレック好きですよっていう人は交えて3人で喋ってたんですけど、
うん、うん。
も
う
許せなくてね。
どちらの方が許せなかったんですか？
ゲストの人。
ゲストがか。
もうね、そうで、許せなくてね。
うんうんうん。
ジャン・リュック・ピカードさん。
はい。
皆さんお分かりですね。
ホモセクシャルで有名な。
それなんでみんな言うのか分かんないんですけど。
はい。どうでもいいですけどね。
ホモじゃないですからね。
バイセクシャル？
違いますよ。
あ、そうなんですか？
俳優の人も違いますよ。
ああ、ていうか、俳優の人がそういう設定って言わしてですね。俳優の方がそういう思考なのかなっていうふうに
言
われてます
よね。いや、全然、全然。
うん、ピカード館長は全然そんな設定ないですよね。
いや、俳優も違いますよ。
あ、そうなんですか？
坂口さんがそれよく間違えて言ってたんで、うん、僕は一度訂正したんですけど。
うん、うん。
ピカード役をやってたパトリック・スチュワートさん。
うん。
は、X 面で、
うん、
プロフェッサー X やってましたね。
やってますね、うん。
はい。で、プロフェッサー X のライバル役といえばマグニートですよね。
はいはい。
マグニート役の人はホモですよ。
うん。
なんでパトリック・シュワートをホモ扱いするのっていう。
でもこれ別に、坂口さん発信じゃないですよ。
パトリック・スチュワートでもホモじゃないでしょ？
いや、会ったことないし知らないですけど、まあ、知らないんで何言ってんだって話ですよね。そういう風な言説はありますけども、ただ僕は言われてみればそうだな、誰が言ってたんかなみたいな感じはあるので、そんなに強く主張する気はないですけども。
うん。
そうか、違うのか。
違いますね。
なるほど。あ、ちょっと待って、それが劇中の、ピカード館長がね、ホモセクシャルであるっていうことを言ってるんであれば、おってなりますよね、その時点で。
いや、ピカード館長もパトリック・スチュワートもゲイではないです。
うん。いや、いや、だからこのゲストの方が、もしもそういうふうに言ったんであれば。
あ、ゲストの人は言ってないです。
でしょ？うん、はいはい、オッケー。すいません。じゃあ、はい、完全に横道逸れましたね。
はい。
あ、そう、僕が横道逸れてるんじゃないですか。
そうですよ。
本当ですね。
うん。いや、まあ、ただ東京ポッドキャストの女性の方も、パトリック・スチュワートがゲイだっていうことを途中で一回言ってて、
うんうん、
何言っとんねん、お前と。
これが陰謀ってやつじゃないですか。
え、いや、まあまあまあまあまあ、うん。何を抜かしてんねやろなっていう思ったのは思ったんですけど。
はいはい。
うん。一番もう許せなかったのは、
はい。
そのジャンルク・ピカード館長ね。
うんうん。
うん。まあ頭がツヤツヤで有名なところの、
はい。
ピッカリ・ピカードくんですよ。
はいはいはい、
はい、はい。彼が紅茶好きやと。
うん。
で、紅茶好きなのも銘柄あってねと。
うん。
ダージリンティーなんですけどって言ってたんですよ。
はいはい。
って思って。
それは事実では？
あんだけ、
うん、
作品中で、
はいはい。
アールグレイ、アールグレイ言ってたのに、
あ、なるほど。
そんなん間違うっていう。
紅茶には詳しくなかったんじゃないですか？
いや、むしろ紅茶に詳しくないからこそ、あ、アールグレイっていう紅茶があるんだねっていう覚え方するやんぐらいの。
そこまで詳しくないわけでもないんじゃないですか？
え、でもそれぐらいの頻度でアールグレイ飲んでますよ。
なるほど。
うん。
あ、でもね、紅茶飲んでるなぐらいで、
うん。
紅茶といえばなんかアールグレイとかダージリンとかだよねぐらいの印象だとぼんやり、紅茶イコールダジリンみたいな自分の中で説明ができちゃうのはわかるけども、
うん、
ただ、 スタートレック詳しいっていう設定の人が言うとするとだいぶずっこけますね。
そうでしょ
う。
うん。青い彗星のシャア言うてるぐらいおかしいですよ。
それすごいですね。白い三連星とかそういう。
そうそうそうそう。
うん。弱そうだな。
なんかね、もう、ありえへんなと思って。
うん、うん、うん。
え、詳しくないというか、うん、好きでもないよね、君って思って。
うん、うん。はっきりと、うん、そういうレベルだから、そのつもりで聞いてねというか、むしろ、本物の人は聞かないでねっていう信号が出てるんじゃないですか。
いや、まあ、早い話ね、僕がね、編集マンやったらね、
うんうん、
ここを流してしまうと、あーってなるから、
うんうん、
切るよねっていう。
うんうん、
そのレベル。
積み木の一段目がすでにグラグラしてると。
うん。あれですよ、テムレイって第1話で宇宙空間に吸い込まれて死ぬじゃないですかって言ってるぐらいのね。
なるほど。
後で出てきますけどっていう。
それ、坂口さんが言いそうな感じですよね。
そうなんですよ。坂口さんのレベルはあれ、坂口さんだからみんな許したことになってるだけですからね。
うん。
あれをしれっとやられるとね、しかも詳しい手で来てますからね。
はいはいはい。
うん。最初にだから例えば、いや、僕、スタートレック詳しくないですよと。
うん。
うん、ピカード艦長が飲んでた紅茶って何やったっけ、ダージリンティーやったかなって言ってしまうぐらいのね、うんうん、ぐらいのこと言うてるんやったらまだわかるんですよ。
うん。
え？っていう。
私は詳しいですよっていう部分のこう積み上げが全然できてないですね。
うん。だから僕なんかがトレッキーを名乗るのはおこがましいですわって最初に言ってるんですけど、
うんうん、
ああ、おこがましいねって思うっていう。
うんうん、トレッキーはね、うん、深いですからね。
トレッキーは僕も名乗れないですもん。
うん、トレッキーは名乗れる人はいないんですよね。
なかなかね。
そう。
うん。そうそうそうそう。っていうね。まあ、それを最初に聞いてしまったっていうのが、もうほんまにそれはあかんわっていう。はいはい、
うん、なかなか厳しい船出になりますね。
そうなんですよ。で、僕が何を悩んでいるかっていうと、
うんうん、
多線って褒めるはずだったよねっていうことなんです。
ああ、褒めるところがない多線は取り上げないっていう一応基本姿勢がありますよね。
うん、ええことしか言わんよと。
うんうん。
うん、いう話やったんですけど。
でもゲストですからね。今、やり玉に上がってるのは。
今はね。
うん。
いや、この後もなんです。
あらあら。まあ、その、番組全体的にあるのは、
うん、
その、断言すると、
うん。
この人は正しいっていう前提で話が進んでくっていうのは、この番組には常にありますよね。
ああ、なるほどね。
うんうん。
うんうんうんうん、
どうだったかな、みたいな、そういうあやふやな感じのことは言わないですよね。
うん。僕はね、そこをね、聞いてて思ったのは、
うん。
まあまあ、魔術だとか、
うん。
なんですか、魔女だとか。
はいはい。
そういう話をやってはる人なわけでしょ。
はい。
そういうことをやる人って、仮説を仮説として取り扱うことがなんて下手なんだろうと。
うん。
僕は思いながら聞いてたわけです。
うんうんうん。
ただただ下手だなと思って。
俺ならもっとうまくやれるぞと。
いや、そういう意味ではなくて、仮説を仮説として取り扱うのって、
うん。
まあ、自覚してないと難しい行為ではあるじゃないですか。
うんうん、
自分の意見。自分がこうだなって思ってても、でもそれはあくまで今の段階では仮説なんだから、
うん、
そこは仮説であると自制しようってなるじゃないですか。
そういう姿勢でやってます？さっきから僕が断言って言ってるのは、
うん、
それがこう証明されていない、まあ、つまり仮説であっても、こういうことだっていうふうに、うん、断言してやってるんじゃないですか、これは。
だから、それをしてしまうっていうことを、
うん、
本来したらいかんよねっていうことが、
うんうん。
うん、今まで全くせんまま来た人らやな、へったくそやなっていう。
ああ、あえてじゃないかと僕は思うんですけども
。いやー、ろくにできへんねやなって思ってるんですけど。
まあ、やってできないっていう、まあ、いざやったらできないっていうのはあるかもしれないですけども、
うん、
俺はそういう、それでいいとしてやってるんじゃないのかな。
だとしたらね、僕ね、それをね、そのままの形でね、ネットラジオとしてね、世界に発信してることを問題視する方です。
うんうんうん、
うん、うん。そんなね、ろくでもないものの考え方を世に発信してはいかんって思いますよ。
オカルトってでもそういうもんかなっていうふうには思いません？
そうですね。だからこそ滅び去るべきだと思います。
うんうんうん。
うん。それこそが滅び去る原因だとしてもいいぐらい。うん、
でも、オカルトが好きな人は、それでいいと思って聞くわけじゃないですか。例えば、ムーを買ってきて、
うんうん、
ここに書いてあることは全て真実なんだっていうふうに、まあ、思って読む人はいないとは思うんですけども、
うん、
でも、そこに書いてあることが、ある程度のこう真実を含んでいると思って読む人って、こういうふうに、仮説があって、その仮説をさも事実であるかのように語ってるっていうのは、すごく素直に聞けるんじゃないですか。 ああ、そうだったのかっていうふうに思いつつ。
おもちゃわけですもんね。
まあでもそれを 100% 信じる人はやっぱりどっかおかしいとは思いますよ。
いやー、あのね、僕ね、そこだから 0% からスタートしてない限りで、
うん、
まあ、あかんよねって思う。
なんかそれをほら、研究として発表するんであれば、うん、そういう姿勢でやったらば完全にアウトですけども、
うん、
そのオカルトっていうエンターテインメントとしてやってる分には、そもそもこれがこう完全に事実のもので、世の中に100万があるものですよっていう手でやってるけども、本当にみんなそう信じますっていうふうに、普通は聞くんじゃないかなと。
僕はね、だからその、一番世の中で問題やなって思うのは完全に信じ込んでる人よりも、
うん、
そういうあの、信じてる信じてないっていうところをぼやーってしたまま、まあまあ私は分かってやってるんだよっていう体で思ってる人が分かってなかったりするよねっていうのが一番問題だと思ってるので。
まあそうですね、分からないことも、っていうか間違いを事実であるというふうに誤認してても、
うん、
俺は分かってるからねっていうふうになっちゃっても、ね、気がつけないですからね、そこの違い。
僕だから新興宗教にどっぷりで教祖様って言ってる人よりも、
うんうん、
あの朝のと、あのニュースバラエティみたいな番組で占いとかやってる方が腹立ってますからね。
ああ、まあそうですね。影響力の大きさ考えれば。
影響力が大きいというか、ああいうことをね、ぼやーっと、いやいや、これはね、ええことだけ信じたらええねんとかいう体で言っている人が、一番まずいやろっていう。
うん、うんうん。まあ血液型なんかもそんな話ですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
日常に潜む迷信。
うん。そうなんです。それこそね、迷信って呼ばれるものであってね。
うんうん。
うん。でね、まあ、まあ、その先ほど言った断言みたいなものは、
はい。
まあ、言うたら迷信めいたね。
うん。
うん、ところにしか落ち着かないので、
うんうん。
うん、そこがね、だから仮説を仮説として取り扱ったままいかんかいっていうふうに思って仕方がなくて聞いてらんないんですよね。
ああ。でも、番組の意味としては、
うん。
そこで言ってることを鵜呑みにしないで、これこう言ってるけど、うんえ、ちょっと待ってって思って調べてみるっていう行動を呼び起こせば大成功じゃないんですかね。
そんなことを目的にしてますか？
そんなことは一言も言ってないですけどね。
むしろあの魔術で飯食ってる人がやってるっていうことは、うん、そんなことは思っちゃいないんだと思うんですけどね。
まあまあまあ、そうですね。
うん。いや、僕はだから聞きながら、こういう人が飯食えなくなる方がいいよねって思ってたんですよ。
うんうん。
お遊び感覚でも仕事の合間にやってお金をもらうみたいなことがうまくいったりしない方がいいよね。
でも、どちらかというと今うまくいってるようじゃないですか？リアルショップも始められたそうですし。
うん、それはまあまあ言ったらバカ相手っていうことなんだと思うんです。
まあね、お客さん、まあそこは、うん、まあさっきの話と繰り返しになっちゃいますけどね。その、本当に信じてる人ばっかりは来ないだろうと。
うん。あのね、いやだから、本当に信じてなくてそこにね、面白がっていくっていう行為。
うん。
って、信じとるやんけって思うんですよ。
うんうんうん。
要はね、新人が浅いだけやろっていう。
うんうん。
そんなのはね、信じてないうちに入らへんよと。
信じてないって口では言ってるけども、っていうぐらい
の、
ねう
ん。あなたの信仰は信仰になってないっていうのと同じレベルで、あなたの信仰じゃないって言ってるのは信仰じゃないになってないって思うんですよね。
うんうんうん。
だその辺がね、
はい、
嫌です。
まずこれ商売成り立ってるのかなっていうのは真っ先に疑問として出てきませんか？
まあまあまあ、成り立っちゃいないんでしょうけどね。
なかなか難しいですよね。
うん、
魔女で食ってますって言われたらば、
うん、
って思って、どうやってっていう話をぜひ聞きたいですよね。
うん、
興味は惹かれますよね。
うん、いや僕はだから食えないレベルじゃないどころでやめてしまうぐらいになったらいいのにって思ったんですよね、だから。
確かにね、そうですね。母そんなものって言って相手にしない人が多い世の中の方が、うん、まあいいかなちょっとそのあんまりにもねこう割り切れてる世の中っていうのは生きづらさもあるとは思うんですけれども、
うん、
ただやっぱりこう迷信がはびこる世の中よりはよっぽどいいかな、
うん、
だってそういう世界ではねまず宗教なくなりますからねえ神様いないいないって
うんいやもっとねどうでしょう踏み込まないぐらいの発言でみんな落ち着いてていいと思うんですよう
んうん
神様っていると思いますかって言われたら、
うん、
造物主的なこととか、全知全能がみたいなイメージに即して言うと、まあ、全知全能言われた時点で証明もできへんのに考えるだけ無駄やんね、ぐらいのね。
うん、
存在するけどみんな存在を証明できないよ、俺っていう能力もあるわけやろっていうね。そんなやつのこと考える必要あるっていうぐらいの、なんかドライさ加減でええなと思ってて。
うん。あとはね、うん、落ち着くところとしては、じゃあその神様っていうものが存在するとしたらば、じゃあそれはどういった定義になるのかと。
うん。
いうような部分に話が行くでしょうね。
そうそうそう。 かね、もう、なんかもういろいろ無理でね、この番組、僕は。
うん。その、推薦いただいた3回っていうのは全部最後まで聞かれました？
聞きました。
はい。他の回は聞きました。
他の回もスタートレックのは聞きましたけど、
それ以外では。
もうその4回で僕も限界でございました。
じゃあこのトランセンデンスとハーという取り上げられてる2つの映画については、ジャスさんはこれどちらかあるいは両方って見ましたか？
いや、見てないですね。ざっくり話は知ってるんですけど。
うん、はいはいはい。ハーなんかはちょっとね、話題にもなりましたよね。
まあ、トランセンデンスは逆にね、ジョニー・デップ出てるしみたいなところがね。
逆に言うとそれぐらいしかないみたいな。ジョニー・デップが出てなきゃ誰も行かなかった恐れがあるぐらいの
勢
いで埋もれてましたよね。まあまあまあ、去年の夏でしたかね。
ねえ。
まあ、歯はね、尻だろっていう。
うん。は、まあ、それを受けて喋られているお二人と、いうことなんですけど。まあ、辛くてね。
その、これが前編、中編、後編というふうに三部構成になっていて、で、前編、中編と後編で結構色が違う。
まあまあ、そうですね。
ようになっていて、まあ、後編はかなり、この番組としての本領発揮、面目躍如といった展開を見せるんですけども、まあ、その後編とそれ以外で分けると、どちらも同じ程度に受け入れられないっていう感想ですか？
そうですね。もうずっと無理でしたね。
入り口でもうね、
扉
がこう開いたところで額ぶつけて、もうこんな店行くかみたいな。
まあまあまあ、そういう部分もなくはなかったんですけど、そうですね。まあまあ、割とね、頑張ってね、面白がろうと思って聞いた方やと思ったんですけど、まあ、番組としてのその、どうですか？音質的な部分。
はいはい。
まあ、なんかもともとバンドやってたんかなというぐらいには、音質的には揃ってて。
一応ミュージシャンなのかな？
まあでもノイズ取ってないよねとかそういうとこ気になりつつやったので、まあそこでまあ、高い評価ということもできず。
でもね、音質も良くなってるんですよ。前よりも良くなってるんですよ。
あ、そうなんですね。
だんだんと。
なるほど。まあまあ、とりあえず評価会についてはそんな感じで。
はいはいはい。
で、まあまあ、あんまりこちらをね、笑かそうみたいなところで動いてくるところでもなかったので、まあまあ、そこも高く評価するっていうのはできないじゃないですか。一番辛かったのはね、やっぱ知識的なところでね、大したことを喋ってない。と思ったんですよ、知識的なところも。
はいはい、さっきのその、スタートレックの例で言えば、明らかにこう、間違いだったり、知識が不足してる部分があるっていう評価でしたけども。
あ、まあ、それはゲストの人の話でやって。
ですよね。その、それ以外のジャスさんが聞いてて、それ違うんじゃないのって思うレベルのことを言ってるんですか？
いや、違うっていうかね、薄味って思
う。まあ、とりあえずその、名前を出して、誰がこういうこと言ってるよね、みたいなこと出したけども、そこまでとか、っていうレベルのお話。
なんかね、なんでしょう、そういうの好きで本読んでたら、それぐらいのことは言えるよね、ぐらいの。なんか別に魔術を研究してるじゃなんじゃ言うたところで、それは時間割いてたら、その程度は言えるよね、ぐらいのね。感じやったんすよね。なんか、新機嫌文庫の本10冊でも読めや、それぐらい喋れるだろうっていう。
ね、それはね、ちょうどいいっていう言い方もできるんですよね。魔術べったりの人が聞いて、これはいい番組だっていう風に言わせる番組は、多分臭すぎると思うので。
いや、そういうところもそうなんですけどね。結局ね、だから魔術ってそもそも嘘じゃないですか。
まあ、そうでしょうね。まあ、魔術ってなんだっていう話はやっぱしないといけないと思うんですけども。
まあまあまあまあ、まあそこはちょっと一足飛びに飛び越えたとしても、魔術的なことに触れようってしたところで、まあ嘘じゃないですか。
まあそうですね。基本的にはこう否定される物事ですよね。
ね。で、その嘘なところに片足突っ込んで、俺魔術に詳しいね。って誘導を切って、逃げでしょ。
そう楽しむっていうことでいいようにも思いますけどね。
ああ、ね、だからまあまあその逃げでそこ行った人と嘘を楽しむっていうタイプで入った人。まあ、まあ、両方もともそうなんですけど、まあそもそも動機も不純ですしね。信じちゃいねえっていう。本人も信じちゃいねえっていうことですよ、それ。で、本人も信じちゃいねえっていうことで他人に発信しようっていう時点で、要は知った風なこと言いたいだけじゃない。
それで 商売ね、なればいいんでしょうけどもね。
まあまあ、本人は、ね。
ジャスさんたちが許せないっていう話は全然してます
けど。そんなもんが商売になる世の中じゃない方がいいとは思うんですけど。
まあね、先生術師だとか占い師だとかっていう人たちは、仕事がなくなればいいのにっていうのは思いますよね。
う
ん、
そうそうそうそう。で、その上で、まあ、要はだから僕私、こう見られたいねんっていうのがあるから他人に発信するわけじゃないですか。
うんうん、
もうなんか途中でね、もうおぞけだったのかね。
うん、
それって、マルクト的なやつやんなみたいな話が出たんですよ。
はいはい。
で、おいおい、マルクトなんてそんなんパッと言っても聞いてる人分からへんやんか。あ、そっか、みたいな会話。
ああ、やってましたね。
キモって思って。
うん。
キッショって思って。もう
厳しいですね、評価がね。
うん。いや、僕マルクトってことは分かるんですよ。
うんうん。
うん。僕はそら、だって宗教を否定するためにはちゃんと触れた上で、
うん、
否定しないといけないって思うから。
はいはい。
まあ、やれ、キリスト教、ユダヤ教、まあその辺まで遡ったところで、結局、あの辺もその当時は新興宗教やんか、と、
うんうん。
もっと民族的なところあるよねっていう話もやっぱり触れとかなあかんなっていうところで、やれ、ケルトがどうだ、やれ、ドルイドがどうだとか。
うん。
その辺も触りぐらいはちゃんと分かってようと思って。で、ある程度知ってるわけですよ。
はいはい。
で、マルクトって言われたら、あれね、あの丸いっぱい書いてあるのは、このとこのあれやんなって分かるんですよ。
うん。
分かるんですけど、そんなもんね、ついつい言わないわけですよ。
うんうんうん。
あ、それってマルクト的なやつやろ。
まあ、あとその流れだとちょっと説明、わかんないと思ってたら一言説明してよねっていうのは思いますよね。
うん。で、まあ、そこで、おいおい、そんな、みんなはわかるわけないやんかっていう、そのやりとりの気色悪さね。
うん。
もう、うわ、やってられんなと思って。
なるほど。
うん。
まあ、そこは二人のこれ、普通の会話という体で結構やってるので、
うん。
ちゃんと編集というか、こう、組み立てたらは、撮った方がいい会話ではありますよね。
うんうんうん。
だからもう、その、この二人のやりとりをこう、楽しく聞いてるっていう視点で見ると、特にそれは気にならないでしょうね。知ってる人だったらば、
うん。
いや、知ってるけどなって思うし、まあ、知らない人は、うん、確かに知らないな、すごいな、この二人はって思って聞いてるのはちょっと気持ち悪いですけども。
うん。いや、もう何を言おうとしてるかわかるからこそ、ムカついてね。
うんうん。
うん。なんか、うん、どうやろう、リスナーさんの方を向いてるわけでもないし、
うん、
リスナーさんにこれを与えることで喜んでもらおうみたいな動機で喋ってるわけでもないんやなってわかるっていうね。
そうですね。あんまりリスナー同行みたいな感じはない番組ですね。
かね、もうそこからして気持ち悪いというか、なんかこう、分かった風な単語を並べるんですよね。
全体的にね、得体の知れない感じの、なんていうの、番組であり、そのサイトでありっていうのはあるんですよね。
まあまあまあまあ、まあ言ったら魔術だなんだ言うのってそんなもんやと思うんですよ。
うん、いや、得体の知れなさっていうのは、
うん、
よく結構できてるんですよ。サイトの作りなんかにしても、
あーはーはーはー、
出す情報なんかも結構ちゃんと出してるし、
うん、
で、やってることも、まあ内容も、情報量も、まあ僕なんかそういう割とオカルト的なものも信じちゃいないけども、話として聞いてる分には面白いなと思って、
うん、
割と好意的に聞いてるんですけども、
うん、
いやでも、この人たち本当何なのかなっていう謎がとにかく残るんですよね。
うん、
分かってるとも思えないしっていう。余計なお世話ですけども。
まあ本人らが楽しがってるからやってるとかそういうことなんかもわかんないんですけどね。うん、
弟子とか取ってる、まあ取ってるというかそのお願いすれば弟子にしてくれるみたいなんで。
うん。
なってみたらいいんじゃないですか？潜入してみたら。
僕がですか？
そうですよ。だって大阪の人でしょ？あの人たち。僕無理ですよ。
もう接触するのも嫌なんですけど。
お友達で弟子になった人とかいれば話が聞きやすいんですけどもね。
ああ、なるほどね。弟子になった人が一人いるのは知ってますけど、お友達ではすでにないですからね。
うん、ああ、そうか。お友達じゃないとすると聞きづらいですよね。
うん。
東京にもね、イベントできたりとかもしてるんで、僕も機会があれば覗きに行ってみたりすることもあるかもしれないですけどね。
はいはい。もう、いやもう無理やなって思ったらもう一個あってね。
はいはい。
混沌。
はい、ケイオス。ケイオスマジック。
ケイオス。
はいはい。
の話をされてるときに、
うんうん、
世の中って混沌としてるじゃないですか。
はい。
って言われて何の違和感も抱かないですよね。
うんうん。
で、世の中って複雑系ですよね。
うんうんうん。
って言われても、何とも思わないじゃないですか。
そうですね。
もう、まさに複雑系ですよ、と。
うん。 はい。
様々な要素が絡み合ってて何が何やら、みたいなことじゃないですか。でもね、世の中ってカオスですよね。複雑系ですよね。って、並べて言われると、意味変わりません？
世の中ってカオスですよね。複雑系ですよね。と。
うん。
どういう風に変わるんですか？
複雑系っていう言葉を使っている人同士の中でのカオスっていう言葉って意味合いが違うと思いません？
ああ、なるほど、なるほど。
世の中ってカオスですよねって単独で言うのは意味通ると思うんですよ。
はいはいはい。
世の中ってカオスですよね、複雑系ですよねって言われると、世の中って複雑系という数学的な用語で取り扱うところのカオスにも当たりますよねって言ってることになりません？
あの A さんと B さんは似てて、 B さんと C さんが似てるときに A さんと C さんって似てますよねまで一気に飛躍しちゃってるのと同じことが起こってますよね。
うん。そこね、並べると意味変わるやつなんですよ。
うんうんうん。
あの複雑系を取り扱っている数学の流れでのカオスの定義って、
うんうん、
要はもうすでにそのこれがこうなってこれと影響し合ってみたいなのが解き明かしにくいよねじゃなくて、カオスっていうのはもう解き明かせないことが証明されますよねって意味じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
え、そこわからんとそこ並べて言ってるっていうか、世の中がカオスなんやとしたら占いって成り立つんですか？って思うんですよ。
うんうんうん。見通せないはずなのに。
うん。だって運命論を否定するんちゃうんですか、カオスって。量子論がどうとかそっから絡み合ってくる話でしょっていう。分かってて使ってる複雑系って。っていう。
でも、そういう世の中の断りを超えたところにあるのが超常現象であり神秘的な何かなんじゃないんですか？
え、でもカオスなんでしょ？
カオスっていうのはでもよく分かんない、混沌としてるっていうことで。
あ、よく分かんないというか、あの、うん、混沌として解き明かすことができないことが証明できるレベルになってカオスですからね。
だからそれはその複雑系っていう意味で言った時のカオスであって、それを二つ繋げていった時にはその辺ごっちゃにしちゃってるから、うん、今僕が言ったみたいな言い方ができるわけですよね。まさにそれを狙ってやってるんですよね。
う
ん、
いや、だからそこがごっちゃで喋るようなやつってことなんですよ。
うんうん。
うん。
だってその辺素直にというか、こう、誠実に話をすると、
うん、
職業成り立たないじゃないですか。
そう、だから、あの、職業成り立たないっていうか、話成り立ってないですよね。
そうですね。
だからもう辛くてね。
うん。
え、ちょっと待ってって。え、君らの職業とそこ繋げて考えたらどうなんのさっていう。
いや、ほんと厳しい意見が、泉のように出てきますけども。
うん、
まだまだ至りない感じですか？
うん、山ほど言えますね、まだまだ。
たった4話しか聞いてないのに。まあ4話でも時間は結構ありますからね。まあ、2時間半ぐらいあるのかな。
うん、あるんですよ。なんか声色使って喋る人が無理とか、
うんうん、
君絶対そんな喋り方普段しないよねとかね。
ああ、それ他の回でもやってましたね。こういう喋り方をする女はダメだみたいな。ありましたね。一貫性が高いですね。
うん、うん、いや、あの、まあ、今回も女性なんですけど、
うん、
途中でちょいちょい早口で喋りたくなる時があるようで、この方。
うんうんう
んうん、その時多分めっちゃ素なんですよ、
うん。
で、でもね、こう番組のスタート時点とかね、ねえねえパンギさん、何々って何々らしいじゃないですか、とかって喋るじゃないですか。
うん。
うざーっと思って、
ね、うん。好き嫌いの話ですね。
うん、好き嫌いです。普通に喋れと思って。もう、無理です。はい。
これは画期的ですね。おすすめされたものを、わざわざ、けなすっていう。
うん、
けなすというか、まあまあ、思った通りにちゃんと評価するっていう。
うん、いや、なんかその宗教どっぷりな職業のように聞こえる割に、神様って、
うん、
で、ざっくり言うでしょ
う。うんうんうん。
わからへんのですよ、もう。
神様って何だと。
うん、ごめん、何をもって君は神様って呼んでんのよ。
もう一時が万事その調子で、何聞いてもやっぱそういう目線で見ちゃいますよね。
うん。
そうなっちゃうと。
何教の神や言えって思うんですよ。
うんうん。その話したら面白いと思うんですけどね。ゲストに出たらいいんじゃないですか？弟子にならずに。
いや、もう触れたくない。このような人と触れたくない。
それって、捕鯨反対派がジャスさんに思ってるようなのとなんか近いんですかね。ゲストに出てくださいって言ってるけども、もうこの人に触れたくないって。
あ、でもね、捕鯨反対って言ってる人に対しては、僕自身が彼らの動機が何だろうとか、
うん、
どういう思考経路なんだろうっていうのがすごく興味があるんですよ。
うん、
興味があるから、まあまあそこはなんかうまくお話できるかなという気もするんですけど、
はい、
なんでしょうね。なんか、まあ大体なんでこんな風になってしまったのかなんて想像がつくし、
うん、
なんでこういう世界に興味を持ったかっていうのも、まあ大体わかるし。
はいはい。
うん、興味を抱くような対象でもないし、なんか知識があるわけでもなさそうやし、
うん、
なんかどうでもいいなという、そういう感じで。
はい。
捉えてますが。
なるほど。
うん。
ではですね。まあ、その、オカルトっていうものをテーマにした番組というのも、うん、まあ、ちらほらとはあるんですけども。
ありますね。
はい、その、オカルトと怪奇はまたちょっと違うとか、オカルトとその怪談っていうのもまたちょっと違うとかっていうことがありまして、
うん、
その、オカルトそのものをテーマにした番組って実はあんまりない、まあ、僕は知らないだけだとは思うんですけども。
そうですね。僕だから一塊ある、はい、あそこがあるよねっていうのと、
うん、
まあ、ベアアタックあるよねっていう意味がパッと思い。
ベアアタックは、でもオカルトではないんですよね。
ないです。それは断言されてますけど、はい、まあまあ、怪奇。
うん。
うん。ではありますけど。
なので、他にオカルト的な番組が聞きたいなっていう人には、
うん。
トウモロコシの会プレゼンツ、僕は怖くないという、
はい。
番組が、そのオカルト的なテーマも取り扱ってるし、もう怪奇についても取り扱ってるので、
うん。
おすすめですよという、
うん。
おすすめ情報を最後に差し挟んでおこうと思います。
僕が先ほど一塊と言ったのはそこですね。
あ、ですね。うん。だから本当にないんですよ、うん。そんなにいい番組っていうのが。
そうです。で、吉田さんって信じてないでしょ。
そう見えますね。
吉田さんはまあお話したことありますけど、は
い、だってゲストに出てるじゃないですか。
うん、あの人は信じてないじゃないですか。
うん、
うん、うん。今回のそのね、東京ポッドキャストのお二人は、
はい、
信じようとしたことすらない二人やっていうふうに僕にとっては見えるわけです。
うんうんうん。
あの自分の何か根源的な欲求とか疑問とかそういったものを何かこう解決する筋道を立てたいっていう時に、
うん、
まあ宗教っていう存在もあるよね。そこに入り込む人もいるよねっていうことから、その宗教ではじゃあこれをどう捉えるんだ。それは果たして正しいのかっていうことを真剣に考えたことないやろっていう。
ボロクソですね。
うん。聖書とかちゃんと読んだことある？真剣に一回でもって思うんですよ。
うんうんうんうん。
真面目にコーランとか読めよ、たまにはって思う。
まあ、それは読んだら読んだで面白いんで、興味持ったら読んでみるのはいいと思うんですけども、うん、まあ、ただですね、
うん、
でも、これぐらいの感じの番組でも、その、オカルト周りの、こう、いろんな、あ、こういう単語があるんだな、こういう考え方があるんだな、みたいなのを、こう、拾う分にはですね、こう、耳から入れる情報として拾う分には、さっきも似たような番組じゃないと、うん、その、オカルトをちゃんと扱ってる、ちゃんとって言うともう、あれですね、オカルトをこう、テーマにする番組ってあんまないっていう、ことで言えば、その手の番組がない中では、一定の価値はあると僕は思いますけどね。それがおすすめできるかどうかっていうのはジャスさんとしては大いに反論されるところでしょうけども。はい、
そうですね。新規原文庫の本でも何冊かこうって読んだ方が早いと思います。
うん、あでもほらほら、ながら聞きできるっていうのはポッドキャストのいいとこじゃないですか。
まあね。まあまあまあ。う
ん、あとね、いいとこを挙げると、
うん、
あのエンディングで毎回曲がかかるんですけども、
はいはい。
それが割といいですよ。
ああ、なるほど。あれ、うん、権利関係どうしてはるんでしょうね。
なんか明らかなカバーとかありますよね。
うん。
そこは気になるとこですね。
そうそうそう。なんか、権利アウトに聞こえたけど、別に僕は著作権者じゃないけどね、みたいな。
お金払ってるんじゃないですか？じゃあ。
そうなんですかね。
うん。
うん、うん、うん。
まあ、その辺もちょっと、怪奇的ですね。
そうですね。
はい。
はい。僕また小一時間ぐらい喋れそうです。
いいですよ。お付き合いしますよ。
占いって統計とか言う割に結局それがどうなったかを聞いて自分の統計のそのデータベースにフィードバックしようとする人いないよねとかね。
うんうんうんうん。
そういう話とかね。
もっともっと。
いやもう、完全に個人攻撃になっていくんでね。もう N1 ですらないっていう。
じゃあ個人攻撃は小出しにして、毎回皆さんに楽しんでいただくことにしましょうか。
ねえ、もう、いや、どうなんでしょう。これご推薦いただいた方はこんなつもりじゃなかったのか、そんなこともあろうことだろうと思って推薦されたのか、どちらなんでしょうかね。
まあ、多分、思わぬ方向に転がったなという感じはあるんじゃないですか。ここまでかっていうのは。
ああ。
まあ、でもほら、ジャスさんって難しい人じゃないですか。
うん、めんどくさい人でしょうね。
まあ、だから、
うん、
思った通りに、例えばその褒めてくれたりとか、まあ、褒めてくれるっていうのはおかしいのかな。
うん。
これを聞いて、すごくいい番組ですねって言うとはまず思ってないと思いますよ。
これはこれで面白いですねとか。
うん、そうそう。あと、いろいろ気になるところがあるなっていうのは、まず思いますよね。
うん、うん、うん、うん。
だから、いいんじゃないですか？
いいですかね、
うん。思った以上に頑張ってくれたなって。
うん、頑張って聞きましたよ。
文章書いた甲斐があったなって思ったらいいですよね。
超頑張って聞きましたよ。もう、ね、なんか、スタートレックのね。
はいはい。
その、あの組織あるじゃないですか。
うんうん。
お仲間の組織。
はいはいはい。
あれのことをね、宇宙連邦って言ったんですよ。
うんうん。
で、作品中では今やもう惑星連邦で安定してるんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっと前に割と銀河連邦とか言ってたよな、みたいな。
うんうんうん。
で、小説で確かに宇宙連邦とか言ってる時もあったと。
うん。
その頃の文を想定して言ってるわけじゃないやろな、みたいなね。
まあ、でしょうね。そこにこだわる理由はないですからね。
うん、だってあなた、ジオン王国言うてる人のガンダムの話聞く気になりますかとか思いながら聞いてたんですよ。
まあ、覚悟ですよ。
え。
そのジャンルに関して大変にうるさい人がいる話題はしづらいってことですよね。
う
ん、
そうですね。
でも、ほら、世の中で、まあこれが、こういう番組として出してるから、しかもこう、詳しい人っていう体で出てるからなんですけども、
うん、
例えば、飲み屋で、え、お前ガンダム詳しいんだってみたいな話で、始まった時に、大体じゃあさ、同じように思いませんか？むしろもっとひどいぐらいのことありません？
ありますよ。
世の中大体そんな感じなんですよ。
まあ、ただまあ僕ね、まあまあ、ここまでのことを職場でも言わないですけど、
うん、
これ的なことは小出しにするもので、
うんうん、
そのおかげか僕の周辺の人間関係の中でそういう不用意な発言をする人はついぞいなくなりました。
うん、でも多分、じゃあさ、めんどくさい人だっていうふうにそのせいで思われてるわけですよ。
そうですね。訂正して入りますからね。
スタートレックに気軽に話をしづらいなっていう雰囲気を醸成してるわけじゃないですか。それってスタートレック的に OK なんですか？
OK だと思います。
私の美しいスタートレックを守るためであれば、
はい、うんうんうん、特にガンダムじゃなくてスタートレックにおいてはオッケーだと思います。
じゃあいいですよ。僕もスタートレック本当にぬるいファンなので。
あ、はい、いや僕もそうなんです。
不活なことは言えないですよ。さらにぬるいですからね。
まあ、そんな感じですか。
はい。
はい。まあ、言いたいことは言いました。
はい。ちなみにですね、僕はこの番組は結構前から知っておりまして、
はい。
今何でしたっけ？ 80 何回とかまで行ってるんでしたっけ？最新回は。100回は行かないかなぐらいだったと思うんですけども、
うんうんうん。
多分そのうちの、8割ぐらいは聞いてますね。
うん、うん、うん。
で、聞いてると、
うん。
あ、まあまあ、いけるなっていう回と、
うん、
まあ、その面白いなっていう回もあるんですけども、
うん、
これあかんなっていう回もあったりとかして、触れ幅のある番組だなという感じはします。
なるほど。
うん、呪文の詠唱とか、その悪魔を召喚する呪文の詠唱を単位するとか、なんかそういう回は、ちょっと、どうついていったらいいのかわからないっていう感じのところもあって、その辺は実験的で面白いですよ。実験的なのかな。例えばその、うん。実験演劇を見て途方に暮れるみたいな、そんな感じの楽しさはありますよ。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、うん。
よくわからないけども、まあなんか、よくわからないっていう、よくわからないしか言いようがない体験っていうのは面白いんじゃないですか。うん、
なるほどね。
うん。人におすすめはしづらいですけどね。そういうのが好きな人もいますよ、
う
ん。
まあそうですね。はい。まあでもあれですよね。日本語喋れない外人が日本に興味を持ちましたっつって、
うん、
ロック調でノリトを取り入れてみましたって言って、なんかいまいち発音もちゃんとできへんのに歌ってるのとか聞いてもろくなもんじゃねえなと思いますけどね。
そういうのはでも好きな人いるじゃないですか。
小馬鹿にする対象としてね。
まあね。物払いのタレントはしますけどね。
うんうんうんうん。そういうことやってんのと同じじゃねえのって思いますけどね。
まあ、そうですね。そうですね。
ね、はい、ね、魔術とかって文化の一部だから文化そのものにちゃんとどっぷりハマっていかないと意味ないと思いますよ。
まあね、こんな感じで収まらないので。ほどほどにしておきましょうか。ね、
はい、陰陽道でもやったらどうですか。
これやったら笑っちゃいますけどね。
てめてね。てめてね。はい。って思いますが。
はい。
まあ、こんなことも言いますけどね。
でも。
ご推薦とか。
そうそうそう。基本的には好きな番組を推薦して、けなされるってことはないので。
うん。
好きな番組があれば、どんどん推薦していただきたいと。
でも、よく考えたら、他選でめっちゃけなしてんの2回目ですけどね。
あ、じゃあ、れ逆じゃないでしたっけ？次戦は、
うん。
次戦はけなすような番組は出さないとか、そうじゃなかったでしたっけ？
いやいや、次戦は、もう自分が自ら来てはるんだから、うん、
はいはい。
こっちも好きかって言いますよと。
あ、そうかそうか、次戦そうですね。
そうそうそう。で、前に他選で一回おすすめいただいたやつを、
はい。
僕は胸張ってもうこっから先聞きませんでしたって言ったんですよ。
うんうんうん。それ番組何でしたっけ、
うん、何でしたっけ、なんか東大のなんかがどうのっていう。
あー、覚えてないな。
うん、割とツイッターでよく名前を見る人の番組でしたが。
ははは。
赤なんたらさんっていう。
わからない。
はい。
聞いてない番組だからわからない。
はい。まあまあまあ、そんなことも言いますけれども、ご推薦あればお願いしますと。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
ベルは mal@sgmx.info。ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムでございますと。
はい。よろしく。公式の募金も大変お待ちしておりますと。
よろしくお願いします。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。 しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。